ここからは横手市食農推進家庭教横手の食農推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は桃についてお届けします。では今回お話を伺うのは十文字の細川農園の細川博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて細川さんは桃の栽培を始めて何年目でしょうか。また収納のきっかけについても合わせて教えてください。
はい、収納のきっかけは11年前の豪雪の時にリンゴの木が、折れたのを見て、収納しようと決意しました。でそこから桃を始めて今、9年目ですか。はい、
はい、11年前に、リンゴの枝が折れているのを見てということだったんですけれども、もともと自分の家は果樹農家さんだったんですかね。
はい、そうですね。うちのひいじいちゃんの代から続いているリンゴがまずメインでやってて、でうちの父親がそこからさくらんぼを始めて、で私の代で桃を始めたという感じです。
では細川さんの圃場の広さ、そして生産量について教えてください。品種も合わせて教えてください。
はい、私の、うちの桃の、圃場の広さは、約1ヘクタールで、品種が、20品種類ぐらいあって、各品種、1週間で、品種を終わってしまうんですけども、それをこうリレーしながらどんどん次の品種って変わっていくので、一品種ぐらいだいたい3トンぐらい見込んでます。
はい、20種類もあるんですね。もう本当いろんな種類あるんですけども、主な品種というかそういうものを教えてもらえますか。
はい、私のうちで栽培している主な品種は暁、陽花比、川中島白桃という、大体この3品種が、メインの品種になっております。暁はお盆前ぐらいから取れる、品種で、陽花比は暁の後に取れる品種で、陽花比の後に川中島白桃が出てくるような感じです。
はい、はい、川中島白桃は横手市でもかなりメジャーな品種ですね。さて今年は雪消えが早かったり、7月の中旬には大雨も降りました。何か影響はありましたか。
そうですね、秋田市内かなり甚大な被害がありまして、私どもも心を、痛めておりましたが、幸いにも私たちの方は大雨による大きな被害というのは特にないです。はい、
はい、よかったですね。では続いて現在どんな作業を行っているかを教えてください。
今は収穫前にやる、最後の仕上げの摘果という作業をしております。この作業をやると実が揃うって言われておりまして、生産者の間ではこの最後の摘果をして、実を揃えて、美味しいものを食べてくれる方にお渡しできたらなと考えています。
はい、では栽培のこだわりや手がかかる部分などについて教えてください。
はい、私が桃の栽培で一番こだわっているところは、葉っぱの数を減らさないで葉っぱの数を増やして育てる栽培を心がけています。で葉っぱの数が多いと実に行く栄養もたくさんなので美味しい桃ができると考えておりまして、それを実践しているところでございます。はい、
リンゴなどでも葉っぱを落とさないで栽培するっていうのも最近やってる人いますよね。
はい、私の、栽培している果樹、リンゴ、サクランボ、桃とほとんど葉っぱを取らずに育てている栽培になります。先ほど言ったようにやっぱり葉っぱから美味しい栄養が実に行くので、それはもうどの樹種も多分共通していることだと思いますので、それを一番重要視しています。
では何か目指している農業の形みたいなのがあれば教えてください。
はい、 最近畑ができなくて、周りで引退されてしまう農家さんの方たちがかなり多いです。で、まあ、そのまま畑を、誰かに譲渡したりとか、そういうのもあるのですが、やむを得ず維持できなくて断念してしまう、またはちょっとどうしていいか分からなくてこう放置してしまうような、畑が多々見られます。私としてはやっぱそういう延地を、なくして、何か今までとは違うやり方、みんなでこの産地を守るような、そういう農業を、そういうスタイルを、目指しています。
はい、はい、最近は本当に畑が放置されているという状況がかなりあるので頼もしい意見ですね。では桃の出荷はいつ頃からいつまででしょうか。
はい、今年はですね、いつもより1週間以上、花が咲くのが早くて、果樹全般、桜桃もそうだったんですけども生育が早くなっております。で、今年は多分おそらく8月入ってからもう暁の収穫がすぐ始まるんじゃないかなと思っています。横手市は、まあ、暁川中という、2大品種がありますので、これから暁が始まれば美味しい時期になるんじゃないのかなと思っております。
はい、ではスーパーなどで桃を購入しようかなという時に美味しい見分け方があれば教えてください。
我々生産者では縫合線といって、桃のこう割れ目のところの一番先のところを軽く指で触って、桃って毛があるんですよ、毛で覆われてるんですけど、その毛が触った時にチクチクなってるとまだ早いですね。で、その割れ目の先端を触った時に何も抵抗が、毛の抵抗がないと毛が寝てるって言って完熟した証拠でございます。はい、なので、まあ、食べる時は、まあ、そういうところも触りながらで、まあ、あとは香りがしてきたら、美味しくなった証拠でございますので、そういう時に食べてもらえたらいいなと思っております。
はい、ぜひ参考にしてください。スーパーとかでね、キュッて押したらダメですよ。では保存方法について教えてください。どのように保存したらいいんでしょうか。
そうですね、果汁全般買ってきてすぐ冷蔵庫に入れてしまうとちょっと糖度が落ちちゃったりとかしますので、できれば日陰の、涼しいところに置いてもらって保存してもらうのがいいと思います。本当に長く保存するのであれば、まあ、そういう時は冷蔵庫に入れて保存してもらうというのが、一般的だと思います。
では細川さんの作った桃、どのように出荷されるんでしょうか。購入するにはどうしたらいいんでしょうか。
メインでは農協の方に出荷しておりますが、他にも自分の EC サイトの方で販売も行っております。
ということはスーパーなどの釣り吉三平マークを目指していけばいいということですね。
はい、そうですね。
では桃農家さんならではの食べ方があれば教えてください。
ですね、桃農家さんならではの食べ方は、まあ、基本的に我々生産者はいつもかぶりついてるんですけど皮ごと、まあ、皮ごと食べてもいいし、または桃を煮てそれを、まあ、冷蔵保存してジャムみたいにして、ピューレ状にしてですね、ヨーグルトにかけて食べたりとか、そういうのも、おすすめしております。
では最後に横手の桃の PR をお願いします。
はい、ここ横手は日本でも有数の盆地地帯でございます。冬は雪がめちゃくちゃ多いんですけども、そのめちゃくちゃ多い雪が溶けた分、そのミネラルが土に変わって横手の果物は美味しいと評判ですので、ぜひ8月入ったらまず暁から食べて、で陽火日食べて、8月終わりの川中までぜひ堪能してもらえたらなと思っております。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は桃についてお送りしました。収録の後、放送の頃には暁が終わって陽火日が食べ頃ではないかなとお話をしてくれました。スーパーなどで見つけたらぜひ手に取ってみましょう。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。